マタイの福音書25章31節から46節。人の子はその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、渇いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、渇いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に尋ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり乾いていたり、旅人であったり裸でいたり、病気をしていたり、牢におられたりするのを見て、お世話をしなかったでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。使徒信条は言います。死は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。で、この部分には、英語では動詞の過去形と現在形と未来形とが順に使われています。死は精霊によりて宿りから天に昇りまでは過去形です。全能の父なる神の右に座したまえりのところは現在形。かしこより来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。ここは未来形です。使徒信条はイエス様が過去も現在も未来も私たちの救いのために御業を成し遂げ、成し続け、やがてそれを完成させてくださると言っているのです。このことはイエス様が単なる過去の人物ではなく、今も生きておられ、やがて来られる永遠のお方であることを言い表しています。どんな思想、宗教を持つ人でも、イエス様が世界の歴史を塗り替えた偉大な人物であることを否定する人はありません。実際世界の歴史は、このお方を基準にして、BC、Before Christ、キリスト以前か、AD、アンノドミニ、主の年かに区分されています。ある特定の思想や 宗教を持つ人の中には、イエス様を嫌い、イエス様を信じる人々を迫害する人たちもありますけれど、それはイエス様とイエス様の教えが自分たちの思想や宗教よりもさらに力があることを知っているから、それが自分たちの脅威になると考えているからでしょう。ヨハネの黙示録では、神様が今おられ、昔おられ、やがて来られる方と呼ばれ、神様ご自身も私はアルファであり、オメガであると言っておられます。そしてイエス様も、初めであり終わりである方、死んで蘇られた方と呼ばれ、ご自身が私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、初めであり、終わりであると言っておられます。黙示録では、イエス様が父と共に永遠の神として礼拝されています。古代教会の栄光の賛歌も、聖霊と共に父の栄光のうちにと言ってイエス様を称えています。私たちの礼拝は、イエス様が2000年前に成し遂げてくださった救いを覚えるものですが、決して過去のイエス様を懐かしむメモリアルサービスではありません。今も永遠までも生きておられるお方を褒めたたえ、このお方の命と力と栄光を受けるものなのです。イエス様の救いの御業が、過去、現在、未来にわたって語られているのは、私たちの救いにも過去、現在、未来の三つの面があることを教えるためです。過去の救いとは、神の御子イエス様が人となり、あの十字架の上で罪の身代わりに死んでくださったこと、また死に勝利して復活してくださったことによる救いです。私たちは、イエス様の十字架で罪を許され、イエス様の復活によって永遠の命を受けました。罪の刑罰は私たちからもう過ぎ去ったのです。罪と死の束縛から解放されているのです。子供の頃受けた虐待は、大人になってもその影響が残ります。その人を束縛します。多くの人が、過去の境遇や体験に束縛され、そこから抜け出せないでいます。しかしイエス様は、そうした束縛からも私たちを解放してくださるのです。イエス様を信じる者は、過去のあらゆるものから解放され、新しい人生を歩むことができます。そしてイエス様は、救われたものを救い続けてくださいます。私はお前を救った。あとは自分でその救いを守り続けようと言われるのではないのです。もしそうだとしたら、私たちは受けた救いを失ってしまうかもしれません。もう二度と罪を犯さない、決して失敗しない、などという人は誰もいません。私たちは救われてはいても、まだ弱く罪深いからです。イエス様はそんな私たちに絶えず手を差し伸べておられます。父の右に座して救われた者たちに取りなし祈っていてくださるのです。ローマの8-34にこうあります。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ですから私たちも罪を犯した時には、すぐに悔い改め、許しと癒し、回復と清めを願い求めて、日々を歩み続けることができるのです。さらにイエス様は、救われ救われ続けているものをやがて救ってくださいます。この世にある限り、私たちは誘惑や試練を避けることはできません。信仰者だからといって、どんな悪いことにも出会わず、 病気にかからず、何もかもが順調に人生を送ることができる、そんな保証はどこにもありません。この世には悪の力が強く働いています。正しく生きようとする人にこそ、それは激しく襲ってくるでしょう。ですから、私たちは世に生きる限り、誘惑に合わせず悪から救ってくださいと祈り続ける必要があるのです。大きな試練にあったとき、誘惑も悪もない天の国を求める、そんな気持ちになります。イエス様が再び来られ、正しい裁きをなし、最終的な救いを与えてくださることを切望するようになります。イエス様を信じる者は、罪の刑罰からすでに救われました。罪の力から今救われています。そしてやがての日には罪の存在そのものからも救われるのです。私たちはイエス様が成し遂げてくださった救いを感謝し、今与えてくださる救いに信頼し、将来の救いを待ち望んで、希望のうちに歩むのです。感謝と信頼と希望、それはイエス様の過去、現在、未来にわたる救いによって私たちに与えられているのです。聖書は、私たちの将来の救いはイエス様がすべての人を裁くため再び世に来られる時に起こると教えています。救いの完成は審判とともにやってくるのです。今日の箇所ではイエス様ご自身がこう言っておられます。世に再び来て栄光の座につき人々を裁く、そう言っておられます。その時イエス様は人々を右と左に分けます。右にいる人々には、さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時から、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい、と救いを宣言し、左にいる人々には、呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ、と刑罰を宣告されます。イエス様は、決して悪と不法がいつまでも力を振るうのをお許しにはなりません。悪は一時は栄えても、それは必ず審判を受けます。イエス様が恵みの座から降りて審判の座に着く時がやってきます。多くの人は審判という言葉を嫌います。聖書からそれを取り去ろうとしてきました。しかし、審判がなければ救いはないのです。正しい者の救いは、悪しき者が裁かれることなしには成就されません。悪が滅ぼされなければ、神の国は完成しないのです。罪や悪が残っているところが神の国であるはずがないからです。救いと審判の二つは、コインの表裏のようなものです。救いの中に審判があり、審判の中に救いがあります。審判がなければ、この世で正しい者が苦しみ、悪い者が良い目を見ているという現実は、どうやって解決されるのでしょうか。理不尽なことで苦しめられた人たちの痛みはどこで癒されるのでしょうか。神様は個人に復讐を禁じておられます。復讐は私のもの、私が報復すると言われます。信仰者はこの言葉を信じて一切を神様に委ねます。もし神様が何の審判もなさらなかったら、神様は不真実なお方になってしまいます。私たちが神様に従うのは、神様が私たちを救ってくださった愛に応えるためであって、審判が恐ろしいからだけではありません。しかし、やがてすべてのものがキリストの裁きの座の前に引き出される時が来ることを心に留めていませんと、私たちの信仰生活はいつしか表面的で自己中心的なものとなってしまうでしょう。 期末試験がなかったら、学生が身を入れて勉強したり、今までわからなかったところをおさらいしてみようとは思わないのと同じです。パウロは、自分の使徒としての働きが、キリストの裁きの座で試されることを意識していました。コリント第1の3の13で、その日は火と共に現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すと言っています。またコリント第2の5の10では、私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですとも言っています。パウロは審判の日を意識し、主を恐れ、主に仕えた人です。では、イエス様はどのような基準で私たちに報いを与え、また裁かれるのでしょうか。イエス様はご自分の右にいる人々にこう言われました。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。ところが、そう言われた人たちは、自分たちは何の良いこともできなかったのを恥じています。主よ、いつ私たちはあなたにそのようなことをして差し上げたでしょうか、と答えています。誠の信仰者は、決して、私はイエス様のためにこれだけのことをした、などと言って誇らないのです。自分が人からしてもらったことは忘れず感謝しますが、自分が人にしてあげたことは、それを誇るために覚えているようなことをしないのです。イエス様はこの人たちに言われます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。イエス様は小さい者たちにした小さなことを覚えてくださいます。たとえ人の目にどんなに大きなことをしても、それが自分のためであれば、神様には受け入れられません。イエス様を愛する愛のゆえに、純粋な気持ちで、また他の人のためにしたことは、たとえそれが人の目には止まらない小さなことであっても、主はそれを喜び、それに報いてくださるのです。左側にいる人たちは、右側にいる人たちと全く正反対です。イエス様はこの人たちに、あなたたちは、私に何もしてくれなかったと責めました。ところが、左にいる人たちは、イエス様の叱責を素直に聞くどころか、主よ、いつ私たちはしなかったでしょうか、あのことも、このこともしたではありませんか、と反論しています。もしかしたら、左にいる人たちは、右にいる人たちよりも、もっと多くのことをし、大きなことをしたかもしれません。しかしそれは自分のためであって他の人のためではなかったのです。神と人への愛の心からなされたものでなければ、どんなに大きなことであっても神の目には価値がないのです。イエス様は言われました。私に向かって主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。イエス様は、やがて天より来られ、すべてを正しく裁いてくださいます。それは信仰者にとって慰めであり希望です。しかしその時、この私は主から報いを受けることができるのだろうか。そのことを思うと、私たちは主の前に本当に 謙虚にさせられます。そして私を御心にかなうものとしてくださる主の恵みを真剣に求めます。私たちはやがての裁きの日を、キリストの裁きの座を覚えることによって、今開かれている恵みの座に大胆に近づき、イエス様の恵みを無駄にすることなく、その恵みに生きることができるようになるのです。そのような信仰によって、賢より来たりてという告白を私たちの希望として生きていきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストをこの世に送り、イエス・キリストによって世を救ってくださいました。主は再び世に来て、その救いを完成してくださいます。その時あなたはイエス・キリストによって世を裁かれます。この厳粛な事実を聖なる恐れをもって受け入れる私たちとしてください。またその日に現れる栄光を待ち望み、それによって慰みを受けて生きることができるよう助けてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。